しております。これ2章14節に、ある2章の19節にある言葉なんですけれども、まあ、生徒たちと同じ国民、そして神の家族と聖書は言うんです。私たちはそれぞれが誠の神様を信じる信仰者、他の宗教を見ても個人で信仰するという、まあ、信仰者でありながら、同じ信仰を共有する信仰の家族だと聖書は言うんです。非常にユニークです。最近は教会の名前の中にも、まあ、家族、日本語で家族教会というふうにつくことはないんですけども、ファミリーという名前が、まあ、つく教会がだいぶ多くあるように思います。神の家族、神の家族の教会は神の家族の集まりです。ファミリーチャーチとかファミリーチャペルというふうな言い方、まあ、海外でも結構そのファミリーのついた、教会は多くあります。でも、まあ、だいぶ昔の話になりますけれども、箱舟の事件がありましたけれども、まあ、それを覚えてらっしゃる方、イエスの箱舟事件ですけれども、それ覚えてる方はこうなんかファミリーとか家族と聞くとなんとなくちょっと怪しい感じがする。宗教の集まり、そして共同生活をしようとして、結局最終的にそれがカルトになったわけですけれども、なんとなくそのこう寄せ集めの集まり、その家族的な集まりを強調しているように聞こえる、あまり印象の良くない使われ方がしているように思うんです。でも聖書が言っている家族はそういうことじゃないんです。もっと深い意味で私たちは考えたいと思うんです。一重に私たちが使う家族、私たちが考える家族といってもいろいろあるものです。喜びや悲しみをたくさん共有していた時、そういう時代もあれば価値観が全く合わなくなる時代もあります。子供たちは独立してそれぞれの家族を持つようになる。これもまた家族が移り変わっていく一つの出来事なんだと思いますが、けれども血のつながった家族であることは変わりありません。信仰の家族、神の家族といっても実感が湧かないのは当然です。同じ家に住んでいるわけではないし、共有している時間も決して多くありません。日曜日の午前中のこの小一時間の時間を共有しているだけ、普通の家族に比べればずっと一緒に過ごす時間は多くない。先ほど司会の小田さんが分かち合いしてくれましたけれどもね、なかなか交わりの時間がない。自分の思っていることを話す、語り合う時間がない。家族だから時々は意見のぶつかり合いや時にはいがみ合いも起こったりするでしょうけど、それもあまりない。家族と呼べるほど関係性がそれほど深いわけでもないし、まあ聖書や教会のことを語り合うことはあっても、教会以外のこと、例えば仕事ですとか生活のことですとか将来のこととか、そういうことを語り合ったこともない。もしかしたら私たちの中にもそのような思いを抱えている人多くあるかもしれません。本当は語りたいこといっぱいあるけれども、それが語れない。信仰の家族といってもそれが実感が湧かないのは本当に当然のことです。しかし同じ時代に主を知り、キリストを信じ、 救いの道を歩む信仰の同志たちを主は呼び集めてくださったという側面があります。私たちは信仰の同志なんです。この町に住み同じ信仰を持つ仲間たち、同じ時代に生き、年齢や性別、経験していることも職業も全く違うけれども、ある時に主を知り、キリストを信じ、そして救いの道を歩む群れ、これが神の家族の意味です。だから私たちは神様を愛する、誠の神様を愛すると同時に信仰の家族をも愛さなければならないわけです。ところで私たちは、まあ、これ教会の一つの文化でありますが、お互いのことを兄弟とか姉妹と呼び合います。子供の時に思いました。修法寺は何々兄、兄とか姉ってつくけれども、弟とか妹とかないじゃない。麦ぐらいの時にすごく思ったんです。お互いを兄、姉と継承をつけて呼び合う、まあ、まさにそれはイエス様の言われた神の御心を行う人こそ私の兄弟姉妹なのです。姉妹なのです、本当に母ですっていうふうについてるんですけれども、この言葉から来ています。だからお互いに継承を込めて兄、姉と付き合う。クリスチャンは神の御心がどこにあるのかを知り、それを行う人たちだから、お互い継承を込めてそのように呼び合うわけです。また、クリスチャンは肉に属することよりも御霊に属することを考えて生きる人たちです。親が子供のことを思うように、子供も親のことを思い、天におられる神様の御心のことを思います。私には分からない、神様の御心は分からない、だけど子は親のこと分からない中でも思う気持ちがある。同じようにクリスチャンもまた神様の御心を主体求めるわけです。その御心とは、神様によって召し集められ一人子イエス様によって贖われた人々が皆永遠の命を持ち、終わりの日によみがえらせることです。いろんな箇所で礼拝の中でこれは語られてきたことであります。神様の御心はまさに神様が呼び集めた民を何とかして救いに導くこと、イエス様が贖われた、イエス様の十字架によって贖われた人々が誰一人滅びることなく永遠の命をいただくこと、そして終わりの日によみがえること、それが神様の御心なわけです。だから私たちは誰かに教えられた人もいるでしょうけれども、教えられたわけでもなく、自分たちの血のつながる家族が何とか救われるように働きかけるかと思います。私は教会に行くようになった。私は教会に行くようになって救われた。この喜びを家族に伝えたい。まだ救われてないご主人がいる人は夫のために、あるいは救われてない妻のために、そして子供の救いのために、両親の救いのために、神様に祈り、そして何とかして教会に誘おうと試みます。みんなそうだったの、みんなそうなのではないでしょうか。クリスチャンホームの人にもいれば、クリスチャンホームではない、そうではない人もいるでしょうけれども、でも多い少ないの関係はなく、 その中で一人も滅びることなく家族が救いに導かれるようにと祈るのが神の家族の生き方であるかと思うのです。今や神の家族になった私たちは父なる神様の御心を知りたいと思い、父なる神様は私たちに御心を教えたいと思っています。もちろんこれは現実の家族と同じように血がつながっていてもすれ違うこともあったり、時にはいがみ合ったり反目し合うこともある。でも父親は御心を教えたいと思うし、子供が父親の心を知りたいと思う。すれ違うことがあっても神様の御心を共有したいという点で一致しています。これがあるからクリスチャンは生きることができる。神様、私はあなたの御心が知りたいです、そう祈るときに神様は逆に私たちに御心を知されたいと思う。親と子の心がそれが一つになる。不安なときはもちろん神様の御心を知りたいと思う。恐れているときには神様の御心を本当に知りたいと思う。神様、今こそあなたの御心はどこにあるでしょうか、神様どの道を歩めばいいんでしょうかと祈る。平穏な時も神様の御心を知りたいと思います。神様、今穏やかな生活ができていることありがとうございます。神様、健康な生活ができていることありがとうございます。あなたの御心はどこにあるでしょうか。でも心が弱くなってくると自分のことしか考えられなくなり、神様に対して後ろめたい気持ちになるのも人間の常です。ああ、なんとなく神様に前に祈るのは罰が悪い、今の自分では祈っても聞かれないような気がする、こんな私が清い神様に近づくなんて恐れ多い。でもそれでも家族の縁は切れることないわけなんです。これエペソの手紙に書いてありますから、このパウロが書いた手紙でありますが、パウロは非常にユニークな言葉を持って私たちを家族と呼んでるんですね。しかもその家族は一つの教会単位の家族ではなく、天と地にある全ての家族、もうすでに召されたもの、そして地上にある世界中の教会の家族、この全ての家族の信仰が強められ、確信を持って大胆に神様に近づけることを彼は願っていました。どんだけ想像力の豊かな人だなと思うんです。この時パウロは獄囚の身でありました。鎖につながれていたのか、それとも本当に窓のない部屋にいたのか、私たちには想像もつかないんですけれども、その獄囚にとらわれていながら、でも彼が思っていたことは、天でのこの交わり、家族の生活を思い巡らしていました。天の情景を思い巡らしていました。ああ、やがてイエス様によって呼び集められた人たちが一つところに集まる、その情景を思い描いたときに、何とかして生きている人たちに、生きているクリスチャンたちに、この理解が深められて、私たちが主になって家族なんだというこの理解がさらに増し加えられ、信仰が強められることを本当に願っていました。でも簡単じゃないです。生きた時代も、生きる時代も、民族も異なる人たち、それが主イエス様を信じる信仰によって大胆に神様に近づくことができると この素晴らしい計画をぜひとも知ってほしいとパウロは願っていましたが、今の私たちにはそのような想像力が湧きません。世界の中では国と国とがぶつかり合い、戦争が起こっている。どちらの国にも神様を信じて立派な信仰を持っている人たちはいます。でもそれがどうしても善と悪という二つの中で分けられてしまう。主にある家族がこのように地上の中でいがみ合い争い合っているという現実を、なかなか私たちはその神様の視点に立って見ることができないってあります。主イエス様を信じる信仰、この信仰がかつてクリスチャンではなかった人をクリスチャンに立ち返らせることができ、また他の宗教、他の信仰を持っていた人を立ち返らせ、大胆に神様に近づけさせることができる、そういう力を持ったものです。私たちが思い描く家族の形、その家族をはるかに超えて呼び集められた者が皆主の前に集う、主イエス様を信じる信仰による一致が与えられる、この計画を聖書を通じて私たちにぜひとも知ってほしいと願っていたのです。残念なことに今も多くのクリスチャンは天での新しい生活についてあまり関心がありません。天国ってどんなところと、それは思います。黙示録の最後の方を見て新天新地のことを思い巡らしたことはあるでしょう。でもそこで暮らすことができる新しい生活についての関心がない。天の御国行きの切符はもうもらった。でもその切符をもらった今、将来に神様のご計画が、どんなご計画があるかよりも今の生活を懸命に生きることに意識と関心があるからなんです。これではよくありません。聖書が私たちに語っているのは今の生活の満足ではない、むしろ神様が与えてくださる新しい生活です。パウロの願いは心の内にキリストが住まわれることでした。よく聞く表現です。心の内にキリストが住まわれる、神様の豊かな恵みにより、内なる人に働く御霊により霊的な力がますます強められ、すべてのクリスチャンたちの心の内にキリストが住まわれることです。言葉だけがどうしても浮いてしまう、キリストの心の内に住んでいるかどうかが私たちには分からない、私たちはそのことを願っているけれども、でもそれが私の内の中に本当にキリストが住んでおられるのかが分からない。もちろん主イエス様を信じたその人には御霊が宿られ、心の内にキリストが住まわれているはずですが、キリストが本当に心に住まわれ、クリスチャン一人一人の心の王座についてくださっている、そのことをパウロは願っているわけなんです。イエス様は信じています。イエス様のことを本当に救い主として心の中に受け入れている。だけど私の心の王座にはイエス様は住んでいない。そこには相も変わらず自分が主である。主イエス様と、イエス様神様を主、イエス様を主と歌いながら 自分が主人のままであり、むしろ自分に対して神様が仕えてくれることを願っている。神様が与えてくれた恵み、その恵みは数えてみよう主の恵みという賛美の中にもあるように、毎日たくさんたくさん与えられておりますけれども、その恵みを数え、それを一つ一つお返しをすることよりも、もっと自分に対して恵みが増し加えられることを願い、神様これじゃ足りません、神様もっと私に恵みをください、神様このこともあのこともどうか恵みをたくさんください。ビジネス用語で言えばローコストでハイリターンが得られる、そんなことを考えている。しかしキリストが心の内に住まわれるというのが全く違う生き方です。キリストが心の内に住んでおられる、その生き方はキリストに習い、御言葉をしっかり蓄えるようになり、自分のことだけでなく人のことを顧み、キリストの平和が心を支配するようになるということです。これがパウロの願いの一つ目でありました。そしてもう一つの願いはキリストの愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解するということです。これはとても難しい要求です。19節を見ますと、ここには人知をはるかに超えたキリストの愛と書いてあります。日本語そのまま読んでもその通りですけれども、人知をはるかに超えているキリストの愛なわけですから、そもそも人間に理解ができるはずもないスケールなわけです。愛の広さ、長さ、高さ、深さ、私たちにとってみれば縦と横、そして高さの関係でキリストの愛を測ろうとしても、その測りでは愛を測ることすらもできない。まさに人知をはるかに超えたキリストの愛がそこにあるわけです。親の心こしらずとよくことわざでは言われますけれども、父なる神様の身思いをどうしても知ることはできませんし、私たちに注がれているキリストの愛の大きさを測ることもできません。神様がどんなにか私のことを愛してくれて、どんなにか私たちの罪のことを許してくれて、どんなにか私のことを良くしてくれるかがわからない。分かっているつもりだけれども、頭では理屈では理解しているけれども、でもそのキリストの愛の大きさがわからないのです。ルカの福音書の7章で、まあ、イエス様が話された内容の中にありましたけれども、まあ、罪を抱えた女性が出てきて、その人がですね、まあ、イエス様に、まあ、油を、まあ、いくつかその話があるんですけれども、まあ、足にですね油を塗って、そして自分の髪の毛で、まあ、足をイエス様の足をですね拭ったという話があります。でその時にイエス様はこう言って言うんですよね。この人は多くを愛したから多く許された。でも弟子たちはその時には分からないのです。キリストの愛の大きさ、自分の罪が大きいから、自分の罪が深いことが分かっているから、それをあまりあるほどのこのキリストの愛に気づいたときに、 彼女はいても立ってもいられず、主を愛することに専念したわけです。キリストの愛の大きさを測ること、どうしたらいいのか、鍵になるのは愛に根ざし、愛に基礎を置くということです。人知をはるかに超えたキリストの愛を知るべく、私たちも愛に根ざし、愛に基礎を置く。その時になって初めてキリストの愛の大きさを理解することができるのです。若い時、聖書に書かれている愛の大きさとか愛の広さとか言われても全然ちんぷんかんぷんよく分からなかったです。神の愛、神様が自分のことを大事にしてくれてるの分かる、神様が自分のために十字架にかかってくれたことも分かる、でも神様がどれほど自分のことを愛してくれているかと、その愛が分からない。関係性の中での愛は分かっていても、でもその愛の大きさが正しく理解できないでおりました。世間の無関心で節操のない生き方、それに倣いキリストの愛がよく分からずに過ごしていた青年時代がありました。でも今は違います。キリストの愛に倣う生き方、キリストがどれほど私たちのことを、私のことを愛してくださり、その道に従うようにそのレールを整えてくれたか、その生き方をそれぞれが目指していかなくてはならないのです。神の家族とは単なる信仰の同士ではありません。むしろそれぞれがキリストの愛を理解するべく、自らも愛の人として実践して生きる群れです。互いに愛し合う、それは双方の関係において大事なことでありますが、キリストの愛を理解して愛の人として生きるということです。そうした人々が集まるところが教会です。誠の神様を礼拝しつつ、同じ信仰を共有する家族を互いに愛し合う、その共同体です。呼び集めてくださり、神の家族に加えてくださった神様を愛し敬いつつ、信仰の家族をも愛さなければなりません。コロナになり、交わりの機会もだいぶ少なくなってしまいました。失われてしまいました。愛参会もない、そしてなかなか分かち合う機会もない、相手がどんなことを考えているかが分からない。しかし私たちは聖書の信仰に倣い、神を愛し互いに愛し合う神の家族を、生き方を目指そうではありませんか。お祈りいたしましょう。